さて今年最初のトクトクトークの時間がやってまいりました。毎月第4月曜日にお送りしています。西国霊場火山院山本光雄ご住職をお迎えしてのお話です。今年もご住職どうぞよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いします。また一つ年取りましたね。
そうですね
これだけは本当に平等に取っていきますもんね。
そうですね、
本当にまた一つ取った。でもね、
はい、
お正月おめでとうっていうの健康で、
はい、
ね、もちろんあの病室で迎えた方もあるかと思いますけども、うんうん、でも今このように肉体をいただいて、
はい、
新たなる年を迎えられたこと、本当におめでとう、ありがたいっていうね、そういうふうな思いありますもんね。
いや、どんどん年を重ねると本当に ありがたいなと思います
と思いますよね。
はい、
本当にね、でもまあ、正月おめでとうって中には、その前の年に肉親を亡くされた方は、
はい、
私はちょっとそういう忌中というか汚れているので、神様のところにはお参り行かないとかね、はい、いったする方があるんですけど、あれは、まあ、確かにね、日本神道系においては神様っていうのは喜びとか嬉しさとか、
うん、
そういうものを、良しとされているので、
はい、
そのみんなが喜びでいるところに、うん、前の年に肉親を亡くして悲しみを抱いた人が、ここへ入ってこられると、どうしても気がそこで落ちるとかね、そこのエネルギーが、少しこう下がるとか、そういうふうな意味合いで、まあ、避けてっていうことがあったりするんですけど、まあ、本来また私もある学校の、理事をしてますから、2月の末には卒業式に参加して、
そうですね、
はい、偉そうに壇上で挨拶するわけですけども、あの時お祝いですよね。
そうですね、
お祝い、
はい、
本当におめでとうの一色に包まれるのが、
はい、
あの卒業式ですよ ね、
そうですね。
肉体から離れるっていうのも人生の卒業式なんですよね。それがね、例えば学校でもさ、
はい、
事故があったりして、
うん、
普通に卒業できずに途中で抜けたりとか、そういうことにすると、やはりそれはやはり悲しみとしてありますけど、順風に普通にね、育って、
うん、
そして卒業していくのはお祝いですよね。だからも
う
ある程度の年齢を超えて、旅立っていく人はお祝いであってもいいんじゃないんでしょうかしら。
寂しさはあるけれども、残された方のね、
うん、
でも卒業式も別れる寂しさっていうのがあるから同じです ね確かに
卒業式でもあの別れっていうのは独特ですよ ね、
そうですね。
高校3年の別れっていうのはね、ほんまに独特ですよね。まあ、でもこの話はちょっとまた次の2月に
別の機会が楽しみにしております。
ますけどもそういうことで正月を迎えられたことは、やはり喜びとしてやったら、その喜びで私は神社に行ってもいいんじゃないかなと思ったりしますよね。でもその今言った前の年に身内の方をね、亡くしている、それはまあ肉体との別れになるわけですけども、この肉体というものをこう見ていた時に、肉親がねこう旅立っていったりする時の、そういうのを見た時に、肉体って不思議だよね、すごいよねと思って、で普通の方に聞くんですよね。あなたの体は誰からいただいたんですかって聞くと、もうみんな口同じく両親からいただきましたって言います。本当に両親からいただいたんですかって言って、いや多分そうやと思うけど、あの親父が僕の親父だと思うけどとかね、私違うかもしれへんとか、そういうような返事が返ってくる方もいますけどでも両親っていうのは本当にその肉体を作ったの、人間に仕組まれた大いなる大神霊、大ビルシャナ、その偉大なる神がこの人間というこの体に仕組まれた、その仕組みを通してあなたの体を作っていただいた、受け継いでいただいたのには過ぎないんではないんですか、はい、人間が作ったものではない、この肉体のこのルーツはなぜこの大宇宙のこの地球に人間が存在するんだというところ、この肉体が存在するんだというところに思いを馳せてずっと振り返っていったら、結果的には大ビルシャナ、大宇宙大神霊、まあ 言葉を書いてば神という存在になるのではないですか。日本人が神という存在をこの言葉を使うとどうしても擬人化してしまってね、人間的な神様をこう想像しちゃうので、そのイメージが湧かないんですけども、この大宇宙を作り全ての命を作った偉大なる意識、偉大なるエネルギー、それが私が言う大ベルシャナの命というわけですけども、それが創造されたのがこの人間なのではないでしょうか。今 iPS 細胞とかで臓器のそういう復元ということをされてますけれども、でもこれだけ科学が発達してゼロから腎臓を作れますか、ゼロから肝臓を作れますか、心臓を作れますかって、今の科学ではどうし絶対に作ることができない素晴らしいものに乗っているのではないですか。あまりにも身近であるがゆえにその素晴らしさに感じることができない。これは前回の時もお話ししましたが、高祖空海さんが言ってます。神仏を知りたければ我が肉体に意識を向けよ、身を捨てていずくんか求めん、そうその身を離れてどこに神仏の御業を見るのだ。もうあなたの体の中に神仏の御業が具現されているではないか。その素晴らしさに感動しよう、その素晴らしさに感謝をしよう。ところがいつもいつも一緒であるがゆえに、その肉体に対する感動とか喜びとか感謝がないのが人間なのではないだろうか。そしてね、人間というのは面白くて、例えば京都博物館、奈良博物館とか正倉院にはいろんな宝物があって、その中には仏像もあります。はい、ああ、これが国宝の仏像かといって、その仏像に手を合わせて礼拝している、ひれ伏している。どうだろう。その仏像は人間が作ったものです。人の手で作られたものです。でも、今その人の手で作られた仏像にひれ伏しているあなたの体は誰が作ったの？両親はあくまでも仲介者です。その肉体の原点は大ベルシャナ神に通じます。神が作られたものに乗っておきながら人間が作ったものにひれ伏している、それが今の人間の姿ではないでしょうか。宗教家もこれをもっと解かなければならないと思います。ですから神からこの肉体、大ベルシャナからこの肉体をいただいたのだ、神仏から預かっているんだと、預かっているものがであるがゆえに大事にしなければならない。例えばお家の中に人様から預かっているものが何か置かれていたとする。その時に皆さんどうですか？あれはうちとこのもんとちゃうからね、少々傷つけても構わへんねん、はい、もう全然関係ない、うちとこ被害ないからとか言ってしますか。逆に人から預かっているものがお家の中にあれば、あれあの人から預かっているもんやから傷つけたらあかんで、ね、そんな下に置いたりせんとちょっともう、はい、安全なとこに置いときとかで言って、人から預かっているものは大切にするのではないでしょうか。それが今なおざりになっている、そのような気がいたします。神仏からいただいて預かっているこの肉体であるがゆえに、神仏との契約ですわ、ある意味ね、これをお借りしますという、神仏から借りて、自分が借りておいて自分の方から手放すというのは本来してはならないんですよと。神仏がではそろそろ返していただこうかっていう、そういう意図が働いた時にお返しするのであって、自分からもこの肉体を返しますと言って自ら命を絶ったりとか、また確かに病気をしてたらね、こんなことも言いたくなる、もうしんどい、もう早お迎え来たらええのに、もう早死にたいわっていう言い方する方ありますけど、これも失礼ですよね。しんどいのはその肉体が、その方年いくつか知らないけれども、例えば90なら90年間その肉体があなたの人生を支えてきた、その結果として、まあ、肉体がそうなってきている。ああしんどいね、しんどいね、しんどいね、でもそれは肉体がそういう状態になっていることに対して、今まで元気やった肉体さん、ありがとうありがとうありがとうって感謝の心を起こすのが人間の本来の筋ではないでしょうか。しんどいからもう早死にたい、早お迎え来て、これはやはり 良くないのではと思ったりいたします。まあ確かにね、今、どこかでしたっけ、オランダかスイスか忘れたけど、僕が言わんと分かりますよね、はいはい、まあ、安楽死っていうのを認めてるところなんで、はい、自分でするっていうね、はい、まあ、あの気持ちも分かるわけですけども、その安楽死っていうのはどうなんでしょうかね。ちょっとこれは私の、心ではそれに対して、まあ、それも一つの選択肢ではあるんだけれども、どうかっていうことはね、ちょっと言えないですね。この安楽死っていうことを言葉出したときに、みんなほとんどの人はそれがいいのか悪いのかっていう善悪でそれを推し量るとするでしょう。善悪では推し量れません、神の世界の中においては。それもありかな、どれもありかな、どちらが神の心に通じるかな、そういうふうな意味合いで、善悪でしてもいいとかしてもあらあかんとか、そういうふうな単純な二元論で、あの安楽死を語ってほしくはないんですけれども、でもただ思うに、確かに今医療が発達して、中にはね、チューブを入れて、本当に、こう、普通だったら、私もそうだったかもしれない。今から12年前にありますけれども、心筋梗塞を起こしましたけど、ひょっとしたら昔の医療だったら、その時に肉体から離れていっていたかもしれないですね。それが医療のおかげで今このように生きてますけれども、まあ、そういうようなところにおいて、この世の地上の、人間のするすべがにおいてね、すべては術とか、ね、人間のするあの術において、まあ、その自然的なものが少しちょっと人工的なものになっているというのもあったりするんでしょうけど、やはり神仏が返してくださいと言えるまで借り物だから大事に大事にする、そういうのが人間の本来あのあり方ではないでしょうか。今年新たな年を明けましたけど、これを聞く皆様方には、本当に今年一年自分の体というのは神からお借りしているもの、自分のものではない、自分のものではないんですよ。これ一番考えたのが、例えば孫ができた時にあの娘が言ってましたけどね、あ、検診行ったらね、今何週目かやったんやって言って、赤ちゃんできてんとか言って、あ、そうか、僕にも孫できるんかとか言ってね、喜びましたけど、あれ自分の体やったらさ、検診行くまでに今お腹の中で命が芽生えた、今ね、細胞分裂が始まってんねん、この中でできてんねん、やっと今ちゃんと受精できたんやって分かるはずでしょ。自分のお腹の中で起こってることが分かりませんやん。で、何ヶ月経って生理がないな、一度婦人科行ってみようかって言ったら、おめでとうございますって言われて帰ってくる。あの娘の当時のね、話を見て、今はその子も、走り回っておりますけれども。
お孫ちゃん大きくなられました
ね。ですけどもね。ね、本当に、自分のものではない、神仏から借りているものというのがね、うん、実際、そこでも分かりますよね。であるならば、体にもっと意識を向けませんか、体を本当に大事にしませんかって、暴飲暴食、これはねって言って、まあ、こんなことをこれ喋ってますと、これを妻が聞いたら、あなたよく言えるわねって言うかもしれませんけれどもね。でも私ももうお酒もやめてしまいましたし、ね、はい、タバコもやめてますしね。だからお酒も、ね、ほどほどだったらいいでしょうけど、やっぱりどうこしたらいけないでしょうね。がタバコかってそうですわ。ああいうものを神からいただいた体にそういうタバコみたいなものを入れる。それで本当に大事にしてるんだろうか。それを思いますよね。神からいただい、預かっているもの。いただいたものやし、預かっているもの。いただいたものやったら自分のものですわ。もろたんやから。ところが預かっているものやから、いつか返さなきゃならない。そういうことで、自分の体を大事にしていただいたらなと思います。例えばね、この頃なんか朝食を取らない方も結構多いみたいですよね。もう朝も寝坊して、もうキチキチまでしててとかね。ほんでもう朝ごはんも食べない。で、そして昼ごはんって言ったら、もう忙しいからといっても適当に済ましたり、仕事しながら食べたりとか。ね。で、晩になったら仕事で疲れてしまって、そのストレスを紛らわすために、麻痺させるために お酒を飲んだりして、そしてまた夜遅くまでスマホゲームでそのストレスを解消してみたりして、それって本当に体にいいこと分かっているけどなかなかやめられない。それがまた人間でもあるんですけど、神仏からお借りしている肉体に対してあまりにも無造作に扱ってませんか。皆さんがこの心になって、ね、日々生きていた時に、今病院行ったらどこもいっぱいですわ。
そうですね。
ね、まあ確かに年配の方が多いというせいもありますけれども、はい、お医者さんがこれだけいっぱいで繁盛してしまうというのはある意味不幸な世界でもありますよね。考えによってはそうですよ。私も役職上昨年末に警察の年末特別警戒発対式で、はい、参加しておりましたけども、その時警察の方とも話してたんですけど、警察が忙しいようでは困るよなって、ね、まだ消防署長とも話したんですが、消防署とか警察というのは本来暇やねんっていうね、あの人らにこういうセリフを喋らす、そういうふうな世の中が本当はあってほしいんですけどね。あまりにも今忙しい、そうした方が忙しいような世の中になってしまっている。すべてをまず人様に優しくとか人様に思いやりをっていう言葉をよく聞きますけれども、はい、まず自分の体に感謝、自分の体に思いやり、自分の体を愛していく、そのような生き方を今年一年目指していただいたらどうでしょうか。そして人生終わるときには神からいただいた、仏からお借りしたものをお返しするときにありがとうございましたと言ってお返しできるような、そういう心で迎えられたらどうかなと思ったりしますよね。肉体から離れるときはこの世の人生の卒業をするということですから、だから肉体というのはそういうことを考えます。今度その肉体に宿っている魂ですけども、肉体を支配している意識ですが、これも、まあ、ある人と、まあ、話したことあるんです、まあ、これは私の母でもあるんですけど、母も般若心経を知ってるよねって言って、ってその中に三世っていう言葉あるよねって、三世小仏へ般若波羅蜜多という、そういう、部分があるよねって、三世っていうのはその三つの世という文字の通りの世界ですから、過去世、現世、来世というこの三つを三世と呼ぶわけです。この世に生まれる前から過去世の命があって、この世の肉体を去ってもまた来世の命がある、永遠の命なんですよということを、そこに三世という言葉が如実に表しております。これはこの、トークでも何度も言っていますけれども、思うに三世を信じることができなくて般若心経を唱えているなら、もう唱えるのやめなさいって言いたいです。自分が唱えている経文の中の文字を、その意味を信じることができなくてでも唱えているんだったら、それは経文に対する冒涜ですよって。それを信じてこそ唱えるわけ、わからへんけど一応儀式だけで唱えてんねんとか、なんかこれ唱えてたら信仰者みたいな感じとかね、意味わからへんけど一応まあお経を覚えましたことでやってるけど、やはり般若心経を唱えるならば、その三世という言葉がその中にあることを 100% 受け入れて、そして唱えなければ偽善者です。自分が信じてないのにそれを唱えると言ったら、まあいわば騙してるようなもんですよ。で、母とも話したんですけど、三世知ってるよねって、過去世あるんだって。でもね、その過去世はあるとして、一番そのルーツというか起源はいつやったん、過去世からだけど、その過去世においてまたその過去世において、その過去世においてっていうことで命を遡っていった時に、あなたの魂、あなたの意識というのはいつ生まれたんって言ったら、そんなん分かんない、私も分からへん、でも生まれたからこそここに存在してるわけでしょって、生まれたからこそ ね、誰が産んだん、誰があなたの心、今現実に、ね、このように今いろんな感情が動いたりとか思考が働いたりとか、ね、しているこの心そのものが芽生えたのはなぜ。三世という言葉を信じたらお母さんのお腹の中でそれが作られたという意味じゃないよねって。お母様のお腹の中で作られたのはあくまでもその魂が乗り物を作っていただいたわけであって、魂は過去世からそこに入ってきてそれを、その乗り物に乗って生涯を送っていくんだでしょ。だから過去世があるとかその過去世にいつ生まれたんっていう話してたんですよね。そう、僕もわからないけど、でも生まれたのは事実や。誰が産んだんっていう時に、そう、大ビルシャナ、マハバエロッチャナ、大宇宙大神霊が、私の魂、私の心を作られたんですよねって。あなたの心、あなたの意識、それは、大ビルシャナが、神がお作りになられたもの。それを、すべて自由に使ってよろしいとして作られたから、悪を、この世におけるところの悪と呼ばれるような所作をする方もある。でもともかく自由に、自由に思うことも自由。ね。思想信仰の自由という言葉ありますけど、全く心は自由でしょ。もう本当はその心も神の法則にのっとって動かしていくべきなんですけども、でも神の法則と離れた邪悪なる心持とうとも、どんな心持とうとも全く自由でしょ。そういう心を授けてくださったのが神であるならば、あなたの心、あなたの魂も神仏が作られたもの、それと博物館に、大きなお寺に、国宝としてドーンと座っている仏像とどっちが尊い？神社とかお寺とか、確かに昔の人たちの匠の技を見てると、ようこんなもの作ったなと思ったりしますよね。前も薬師寺の東東の再婚、斎藤の、ごめんなさい、再婚の時に、ね、行った時なんかも、まあ両方でもそうですけど、よう昔の人がこれだけのことを作ったなっていうね。それで感動するけど、でも人間が作ったもの。人の手で作ったもの。でもあなたの体とか、あなたの魂、心は、大ビルシャナがお作りになられたもの。どっちが尊い？どっちが素晴らしい？それを考えたときに、これも空海さんが言ってます。仏の御業を知りたければ、あなたの心を見なさい。それ仏法遥かにあらず、心中にしてすなわち近しって。ですから、まあ、宗教がこう言い方したらおかしいかもしれませんが、本当に手を合わすべきものは、本当に崇めて礼拝しなければならないものは、自分の体であり、自分の心であるはずなんです。仏の御手によって作られたもの、それを忘れて、他に、その外に、それ以外に、価値あるものを見つけていくということは、自分の体、自分の心に対して、あまりにも失礼じゃないのかなってこの頃思うようになりました。自分の心、自分の肉体というものを大事に大事にしていこう。それが人間としての生き方ではないでしょうか。まあ、そういうことで今年初めてのスピーチですが、トークですけれども、皆さんには今年一年、そのような心で生きていっていただきたいなという思いを込めて、今日はこの話を持ってきました。今年一年、 自らの心と自らの体に感謝をして生きていこうではないですか。まあ確かに生きていく中においては腹が立ったりとかいろんなことがあったりストレスがあったりする。でもふとその時に、あ、これでいいのというふうにちょっと自分を振り返るね、時間とかそういうようなものを持っていただいたらまた変わっていくのではないでしょうか。ということで、今年の最初のトークとさせていただきます。
ありがとうございました。またこの1年よろしくお願いいたします、はい、お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。次回の配信は2月24日予定しております。次回もぜひお聞きください。トクトクトークの時間でした。